ソウルジェム。
お疲れです。
急須。
急須じゃないね。ただね、急須やわ。
ほんま抹茶とか合いそうね、それね。抹茶ラテとか。
そうね、
うん、はい。はい。
誰ですか？
あそこです。
はい。にっこりキャンディーです。
ほわほわ。発展です。
ほわほわって何なんだから。もう前も言ってる毎回。
うらら、
うらら、だ
よね。このポッドキャストはね、
はい、
もう人生もいろいろ酸いも甘いも過ぎてきた、
はい
はい、おじさん、まあもう50、40代アラフィフの、アラフォ
ー、アラフォー、アラフィフ、
アラフォーアラフィフの、はい、おじさん芸がね、
はい、
わちゃわちゃ喋っていく番組でございます。
はい、
はい、
ね、もう45ですよ僕、うん、
僕も40か、
ね。
でね、私この間はい、リンゴ飴をね食べた回は、はい、結構いろんな方から、私も食べてみますといただいたんですけど、その後でもう一回リンゴ飴食べに行ったんですよ、この間、はい、
同じお店ですか？
同じお店で、はい、でイートインでちょっと食べたら、はい、あれと、
え、
うんと、
あれ、これあの夜店のリンゴ飴とあんま変わらんのちゃうか言うて思ったわけ、はい、思ったんだけど、その後でその時キャンディーさん一緒にはいてなかったんだけど、その後会う予定があったから、まあ、キャンディーさんにもね、なんかちょっとお土産としてちょっと味違うやつをね買うて帰ろうと思って、でそのイートインの時はもう店でカットしてくれるんですよ、
うんうん、
でこう透明のカップにバッと1個分入れてくれて、まあ、それをバッて食べて帰れるんですけど、その時その店で食ったらねちょっと違うなと思ったんですけど、うん、持って帰ってでちょっと家で切って食べたらあの時と同じ味というか、
美味しい味、
だからやっぱりちょっと飴の硬さとか、こうリンゴのこう何やろ、リンゴとのマリアージュ具合っていうんですか、
はいはいはいはい、はい、
やっぱりその食べるタイミングって結構大事なのかもしれないなと思って思ったんです。
直前に何食べてたかにもよるんじゃないですか。
直前にはね、でも特に何も食べてない。
直前に、直前に
ドロスボス消えろ、明日も
ゲイ。
ほんででね、またそこにも行く、もう一店舗ね、あのリンゴ飴の有名だというとこあって、はい、まあ、アラリンゴというところなんですけど、はい、そこでね、あの青リンゴとか王林の、
そうね、王林の
リンゴ飴があって、でそれをちょっと食べたんですけど、それはねすごいね、また美味しくて、
うん、それもイートインで食べたって。
それもね、まあイートインですね、あの店で来てもらって、
イートイン、イートイン、イートイン、イートイン、イート
イン、
うえー、あそこ行く
っすね。あのね、この間ね、もう英語ペラペラな人がいましてね、
はいはい、
あそこの英語はあれどうなのと
あの、あ、知った、いただきました、う
ん、ちょっと真面目なダメ出しいただいたんで本当にそのフリやめてもらっていいですか。あ
のそんなするよね。
いいんだけど、あのでもそのリンゴってほら季節によってやっぱりね、あ で、あの時食べたの三富士だったんですけど、赤いやつ、もう王林のあのリンゴ飴もで、ちゃんと飴もこう黄緑というかね、ちょっと違う、あ、
その字に合わせてね、
うん、そうそうそう、
緑色っぽいやつですもんね、青リンゴみたいな、ね、
ですごく美味しかったんですけど、はい、まあ何や言うて、その時買ったね、うん、あのタルトタタン、そのお店で買ったタルトタタンがね、すごい美味しかったです。
美味しいね、あそこのタルトタタン、
うん、僕一回いただいたことあるやつですか。
ね、そこじゃないです。
あ、あれじゃない、
は
い、
それは京都のね、
京都の、
ね、美味しいですけどね、
あのその神戸のアラリンゴ の、 あのタルトタタンは、そのリンゴの品種によって種類がね、いろいろあっての食べ比べできるんで、
タルトタタンの食べ比べ、
そうそう、どのリンゴで作ったタルトタタンかみたいなことな、
ちょっと待って、タルトタタンって言いたいだけでしょ今。
言いたなるんや、タルトタタン
いや言いたいだけやもん。
知ってます、タルトタタンって。
知っ、あ、知ってます。
あ、聞いた今の一番にずっと言ってた人褒めていこうねって一人もう一番に破ってますやん、お兄さん。
あの、存じております
いや、そう
存じております。
でも、ね、褒めると言ったらね、僕もちょっと一個話があるんですけど、あらら、
はい、
あのー、
今のはタルトタタン褒めってことでし
そういうことじゃないですけど、褒めるっていうか、ね、あのほらコンビニとかって最近自動生産機
ありますね。
あるじゃないですか、
ま、文句ですか。
文句じゃないです。 あの自動生産機って楽じゃないですか。
楽、
うん、
まあでもぶっちゃけ店員さんがやった方が早いよあのお金もらってバッと、うん、やった方が早いけど、まあ便利じゃない。
便利。
あの店員さんの仕事も減るし、この間300円ぐらいの買い物してちょっと小銭がなくて、
うん、
でお札も大きいのしかなくて、まあ、1万円入れて、
うん、
ほなお釣りが出てくるじゃないですか、
うん、
バラバラに出てくるんですよね。
どういうこと？
5000円と1000円4枚が出てくるんですけど、もう上下裏表バラバラで出てくるんですよ。 あれやめてほしいなと思って、
うん、
文句え、文句ですよね。
文句だし、本当にどうしようもない文句やね。
あれね、店員さんがやるとやっぱ綺麗に揃えて渡してくれるわけじゃん。
もう向きもね、揃えてくれますよね。
でもああいう機械でやるとバラバラに出てくるじゃないですか、うん、僕あれ思ったんです、
うん、
あれちゃんと中入れた時にお金をちゃんと揃えて出してくれる機能をつけたら、
うん、
むちゃくちゃ売れんじゃないかって思って、
うん、銀行のさ、キャッシュディスペンサーというか、あれは割と揃えて出してくれるよね。
いや最近バラバラよ。
バラバラかな。あれだから入ってる状態のまま出てくるんやろうから、多分その補充するときにあれやろな、多分揃えて入れてるかどうかみたいなことなのかな。
窓口から出てくるお金はきれいに揃ってるけど、やっぱり ATM で下ろすとバラバラ。
バラバラ。
バラバラやから結局揃えなあかんけど、
うん、
あれもだからそれもその機能があれば、その銀行を多分もっと契約数伸びると思う、
うん、
みんなそっちに行くと思うね。でもやるとすれば僕にちゃんと一声欲しい。
あ、俺のアイデアやろっていうことでね、
はい、
特許みたいな。
特許と、もう特許です。口特許ですんで、うん、
口特許、口の時点特許じゃないの
よ、うん、あのね、多分同じこと言ってるおっさんね100万人ぐらいおるよ。
おるおるおると思うわ。
だいたい銀行に文句言ってるおっさんむっちゃおるから ね、 あのみずほの文句。
Love you guys.
アッシュチャム。あれですよね、自動生産機といえばセブン、だいたい自動じゃないですか。
あ、そうそうそう。
ほなもう行きつけのセブンなんかやったら、もう僕がどういう決済するか分かってるから、
はいはいはい、
もう待ってるよね、
うん、
あの僕大体そのアプリでだからペイペイで決済するんですけど、
もうだからペイペイ兄さん、
そうなんです、うん、でペイペイとセブンアプリって連携してるんですけど、だからもうセブンアプリでもうバーコード出すので、もう待ち構えてるやんか。もう通通やから、で大体金額も一緒やし、
うん、
だからもうなんかそういうのは楽だなと思いますけどね、昔に比べて、ね、
セブンの楽ですよね、うん、ただセブンのも
違う、俺はセブンのこと言ってんねん。
だからあれで1万円使う意味が僕分からんかった。300円の決済に、あの小銭欲しかった、千円札欲しかったですよね。
それもあるし、
はいはい、
でもバラバラで出てくるじゃない、
うん、
でもう店員の態度とかが悪いときは、僕わざとそこで時間かけて綺麗に目の前でこう揃えまで絶対そこ離れないんですよ。店員の態度が悪いから、お前がそんな態度するから、
ごめんごめん、だから悪口言わんとこう言うって言うんだけど、だから僕はその行きつけやったらもう連携してそこサクッとして便利よねっていうところで締めようと思ったら、かぶせてきたのがまた悪口やっていう、ね、
ごめんなさい、ごめんなさい、悪口じゃない、
まあまあね、いいと思いますけど、
この間ね、うん、僕、まあ、仕事、まあ、現場仕事なんで現場行く時に、まあ、ちょっと駅で待ち合わせしてたら、はい、まあ、後輩がもう朝マック買って待っときますんで何がいりますって連絡が来たから、うん、まあ、ソーセージエッグマフィンのチーズと、
うん、
まあ、いつものオイルクッキングオイル抜きってお願いして、うん、ほんなら買ってくれて待っててくれてたんですよ、
うん、
で早速これ食べながら行きましょう言って、でありがとう言って、これシール貼ってるやつがチーズ抜きですって、あ、ありがとうって、もう食べようかなって開けたらもうクソチーズ入って
る、うん、
はーってなって、
うん、
で、あ、いや僕ちょっと変えてきますわって言うから、うん、いやいやもうそんな俺が言ってるやつやし、俺ちょっと行ってくるから待っといてって、バッと行ってくるわって言って行って、うん、ほんならまあ2人ぐらい やってたんですよ、会計をね。で、まあ、それを通り越して僕その横にいる店員さんにこう持っていこうとしたら、うん、あ、すいません、並んでもらっていいですかって言い方しやがるから、うん、それにちょっと腹立って、うん、いやいや並んでもうたらじゃなくて見てってポンと渡して、うん、ほんならもう見て、はあ、小さいってます、
うん、すごいか。
そうやな。
これチーズ食べられへん人が食べたらどうなってたやろねって一言言いました。怖い。
まあ言うよね、うん、
すいません、すぐ作り直します、
怖いよ、
そうしてください、
怖い、うん、
もうビビったやろな、あんだけ気をつけとけって言ってたのに、ね、言って
、それの後日談がありまして今日です。今日また同じく買っといてくれました、うん、でその人、うん、その後輩がで同じ店で、うん、あのチーズとオイル抜き、うん、そう、うんうん、言ったら今日はちゃんと抜いてますねって言われたんで、
かわいい。
むっちゃ恥ずかしかったから、もう行かれへんって言ってた。
かわいいじゃないですか。
いやもうそらもうあそこ一番やったあかんとこやってもうたな。
実はですね、はい、今日それにつきましてはね、うん、
はい、
あの同じ店舗に今日あそこさんと、
うん、
はい、ちょっとね、
はいはい、
まあ、30分ぐらい滞在しまして、
はいはい、
でまあ今日ねこれを、まあ、
そうですね、
はい、してたんですよ、
はい、
だモバイルオーダーしてたんですよ、
はいはい、
待つの嫌なんでね、うん、だからモバイルオーダーってこう番号3桁で出ますやんか、
はいはいはい、
ほんでまああと今オーダー入ったよ列の表示と、
はい、
できたよっていう呼び出しの、
はいはい、
うん、呼び出しのところに番号が出たんで、
はいはいはい、
で行ったんですよ。でも全然ないんですよ。
はい、
全然ないやん。
うん、この兄ちゃん何シャシャと来てるのみたいな対応をしてたわ、店員が。
そう。で、でも、でかでかと出てるし、うん、指出しね。で、と思って、とりあえずちょっともうあんまりこう、多分ね、ま、デリバリーの人も、
うん、
ちょうどいて、
はいはい、
で、その人も近くで待ってはったから、うん、あんまり詰め寄って待つのもね、あれかなと思って少しだけ2メートルぐらい離れて待ってたんですよ。で見てですよ。でそれやけどなんか一応出てこへんなと思って出てこへんなってもう全然何もないんですよそこに。は、う、い、ん。と思って一旦あそこさんを振り向いて、
うん、
うん、まあ行ったれみたいな顔してたんですよ。
しかし本ならそれもう3桁出てて、はいはい、でもう番号知ってるから、
はいはい、
で行ったらもう何もないで何も出てけへんし、うん、何も聞きもせえへん。うん、ほんでその番号パッて消えてん。ほんで注文のとこからも消えてんねんね、もちろん。ほんなあれってなって。
うん、でって言って、もうさすがにすいませんって、あのこれ 今まで出てたんやけど、あの、なんか消えたんですけど、大丈夫ですかって聞いたら、
うん、
あっ、ちょっと確認しますってパッて後ろ向いて、で、後ろにおった、まあ、違う店員さんが、うん、多分間違って消しちゃったんですよ。
うん、
ほんで、すみません今からお付きしますって言われて、ああいえいえ、
まだ作ってなかったやん、そもそも
なかったですね。
はあ、
はあ、わ、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
うん、
いや僕らはね、まあ、ああいえいえ全然って言って、
おい、ちょっと僕らはねってね、俺は文句言うけどあなたらは文句言えみたいな。
じゃじゃ、だってそれってね、キャディさんもあすみませんってそうやって言ってくれたらもう結構それです。
いや別にだから何も言ってない。
そうやろ、
気をつけてねっていう。
だからいや、
食べられる人もおるから、
ね、その同じその今の僕の状態で、うん、ミスタッチでその消えちゃって用意できてませんでした、うん、でもそれに対してあ、まあ、お待ちくださいだけじゃなくて、あ、すみませんって、今からお付きします、すみませんで言われたらもうそれでいいですやん、うん、
いい。
それがもしすいませんがなかったら、うんうんうんみたいな感じだ
った、まあ、すいませんがなかったらごめんなさい、ちょっと責任者
怖い。
でも なんかちょっとなんか誘うな人がやっとったわ。
やめてくださいよ、うん、まあでもそうで、それで僕は一言、
うん、でもね、これ言っていい、どんくさそうな人がやってたから許していい
って。じゃあじゃあじゃあ、いや、ほんで僕は あそこさんとね、そう受け取って帰りながら、うん、やっぱね、あのキャンディーさんとか僕みたいな人にはこういう案件が寄ってくるように
できてる。そう、わざと来るんですよね。
うん、来んねんな。僕もあんな初めて見たもんだって。だからそんなにバーってもう10個も20個も並んでへんねんで、ね、1個ついたらもうほんで動きました。わかるやん。なんの店員もなんもぼーっとなんか違う自分のことしてんねん。
作ってへんやろ。オーダーすら通ってないことになってんやん。
でも出てんねんで。
出てんねん。
だから出てて、しかも呼び出しにまでバンと映ったってことはちゃんと操作されてるやんか。うんうん、
で、大体様子おかしいから、大体その客商売やったらバッて出てきたら、ほんで、もう、うち、何中からも見えてるはずやん、その注文できた番号。うんうんうん、ほんなんなんか反応したらいいのに何の反応もないねんな。
だから僕もそのチーズ、じゃあそのチーズ入りのあのバーガーをね、手で持ってった時に入ってきたやったら見えてるじゃない。
見えてる。
こうしていってんやったら分かるよ。持っていってんやから並ぶ必要ないじゃない。
そうね、
なんかあったやろな、なんかありましたかって聞いてくれたらいいね。え、すげえ、何でもらいますみたいな言うたから、こっちも
チーズバーガーも並んで、
おかしい。
これもう一個ちょうだい。
かわいいやん。
なるでしょ。だからもうそれでちょっと腹立ったから、うん、から見て。
そうやな。そうやな。
そうやな。そ
う。もうこっちから言うのも腹もう嫌だったから。見てって一言言ってしまった。
いやでもあそこの店舗はやっぱりちょっとなかなかしんどそうやな。まあ、なんかちょっと、まあ、チーフというかマネージャーが。あんま頼んないような気はする。なんか
ただまあ頼んないからってね。そう、頼んないからってそのね、許していいものか
と。いやでも大変やとは思うけども、まあなかなかちょっとしたことでな、うまいこと回るのに、なんかあれはなかなかな、うん、
ちょっと稀な現象でしたね、うん、あれ。
だってさ、だって消えたままずっと黙って待ってたらそのまま、
そのまま
ずっとやもんな。
だからほんまにま、こんなこと言われ、ちょっとイラッとすること言われてるけど、この間ほら僕言ったら、あの九州行って一人で帰ってくるときに飛行機が欠航になった
んです。
でその時は僕はどうしようどうしようってなって、うん、でとにかくカウンター行きなさいみたいな言われたから、カウンター行って、うわどこ行ったらいいんやろみたいな顔してたら、向こうからどうされましたかって来たんですよ、ね。うん、ほんで、あ、いや、こう、こう、こうでって普通に説明して、あ、じゃあもうすぐこっち来てくださいみたいなのをやってくれるわけですよ。やっぱ違うね。う
ん、なんかほっと安心をもらえるよね。
そうそうそう。ね、バーガー持ってきてんねやから、なんかありましたかって言ってくれよとは思って。
そこって想像力だもんね。
そう。並んでもらえますかじゃないよね。
とは思う。
並んでもらえます
か。顔芸なってるやん。
ゲイじゃないんです。でそれで言うと、僕は初めて知ったんですよ、
うん、
機材到着がない、機材到着できないため、うん、欠航みたいな、
うん、
で僕その時に言うたんですよ、そのすいません、あのそんなに飛行機乗るのに大事な機材が到着しないってどういうことなんですかって聞いたら、
あ、その怒ってるんじゃなくてね、
う
ん、
そうそうそう、
シンプルな疑問として、
そんなに大事な機材が後から到着するんですかって聞いたら、うん、すいません、機材っていうのは飛行機のことなんですって言われて、うん、初めて知って俺、
え、何やと思ってたの。
だからその機材よ、
あ、部品みたいな、
そう、部品みたいな、
あ、かわいい。
だからたまにあるじゃない、機材が
到着遅れ
とか、うん、機材が到着しませんのでとか、うん、あの
なんか必要な部品が来てへんの。そうそうそう、
だから飛行機とは別に飛行機に乗せる何かの部品が
めっちゃ可愛いじゃないですか、そんな。いや
でもそんな乗り付けてなかったら、まあピンとけえへん言い回しではあるけど、
まさか飛行機のこと機材って言うとは思えへんやん。飛行機が到着遅れなのでとか言ってくれたら、うん、
あ、
飛行機が来へんから結構なんやって分かるけど、うん、そんなに大事な機材ってあんねやって思うわけや。
なるほどね。
だから言うとハンドルとかがさ、ガチャンってつけん
とかね。
そう。つけんとこれが動かないからみたいな。すごい機材がコンピューターみたいなのが届かないって言ってんやろうなと思ったら、飛行機全体のことなんやと思って。
そうです。機体のことです。
そう。それを45歳で初めて知った。
でもそうか、言われてみれば材料の材を使ってるじゃないですか。だから何か一部に見えますよね。
そうよね。
そうかそうか、そういうことか。
まあでも
分かってました、飛行機のことって。
その機材遅れっていうのはもうまだその乗るもんが来てないから遅れてるとか、まあ欠航とかっていうのは知ってた。それはでも
それいつから知ってた。
それはでももう15年。割とこうなんかそんな回してやってんねんなっていうのは分かる。
なんとなくね、
なんかその、うん、
っていうのはだからそれでやっと納得したっていうか、うん、そら乗られへんわって、
う
ん、
そうやね、
そうだって飛行機が来てないねんもう、うん、その機材他に予備ないんとか思ってたから僕その飛行機はあんねやったら、うん、その機材
材料ぐらいあるやろ、
そう材料ぐらいあるやろ、うん、どっかの空港にと思ってたけど、うん、飛行機って呼んでくれたらいいのに、
そうです、今よく考えたらせめて機体とかね、
そうそうそうそう、
機体材を使うと確かに馴染みのない方々からしたら部品って思います、
そうそう
一部って思います、
どんな大切な部品なんやろってずっと思ってため
っちゃ可愛い
でも
めっ
ちゃ可愛いでもなんかアナウンスで到着が遅れているため発着が遅れますみたいな、発着
じゃない機材って言うんですよ、
いや機材やけど何やろうな、
前後の文脈、
ね、前後の文脈で
天候不良のため到着、あの使用機材の到着が遅れておりますとかって言うからね、う
ん、使用機材やんか、
だから飛行機、そうそう別の飛行機でその大事な部品を運んで
くれると思ってるから
なるほどな、
めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いですよそれ、
他あるやん、ここに他にないよ、ビデって思う、
めっちゃアメや、
もう飛行機って言ってくれたよ、
そう、それはそうやんな、
それはちょっと
確かに、ね、45
歳にして初めて知りましたっていう、
確かに確かに、
ね、それ結構おると思 う,
そうだ、ね、
僕機材最近まで分からんかったんで、うん、そんなに飛行機乗る文化ないから尼崎の人って、
うん、
ほんまに
まあ、職種によってはな全然乗らへん人おるしな、
うん、この間うちの母が大阪来てたって言ったんですか、その時もチェックインが何時だからさって、それまでちゃんとやっといてねみたいなこと言った時に、うん、チェックインがどのことなのかが、
ああどこまでなのか、
そうなんです、だからチェックイン
っていう、搭乗口までなのか、
そうそうそうそうそう、そうなんですよ、まあ確かに言葉だけ取ったらそうなんですけど、まあ一般的にチェックインっていうのは友人もしくは人がおるカウンターか、何チェックインの自動のマシンがあるじゃないですか、うん、それで来たよっていう、うん、何操作をすることじゃないですか、
知ら
ん、あなんですよ基本はね、ほんでその後まあまあ荷物は預けるんで、うん、カウンターに行くじゃないですか、
はいはいはい、
でそこで人と話すじゃないですか、うん、でもうちの母からしたらそれがチェックインだと思ってるんです、
あ、
うん、なんでその機械でなんちゃらするっていうのは知らない状態で空港に行って、うん、いきなり行って、いやいやまずチェックインを済ませくださいって言われたんやけどって電話が来て、うん、いやいやチェックインしてへんんでって言ってチェックインっていうのは操作で、うん、紙をウィーンって出してくるやつのことやでって言って分かったから、うん、今のその機材が部品と思うのと同じように意外とあれですよね、
うん、そう難しいかも、
そうでも預け入れがなかったらほんまにオンラインでもできたりするやん、チェックインって、うん、だからしといてほんまに保安検査場いつ通るかやんな、
そうだからドキドキするのが、僕保安検査場行った時の混み具合とか見たら、あやばいってなるんですよ、
うん、
決まった時間までにゲートに行かれへんかも、
そうそうそうそう、それがドキドキするから保安検査場も先越えときたい人、
うん、それはわかる、ほんで割と呼び出されてる人おるもんな、そうそうそう、難民の人まだ並んでるんやったら、
チェックインはしてるけど、うん、その保安検査場通ってない人って、何々便行きの方こちら来てくださいみたいなのあるやんか、うん、先行かすみたいな、
いるいるいる、
それが嫌やね、俺
はね、めっちゃ可愛いじゃないですか、うん、
っていう機材ってそういうもんでした。
かわいい。
飛行機でしたよ。
褒めたってよ。かわいい。
いや本当にでもキャンディーさんかわいいなって僕前から思ってた。明日も
ゲイ。
怒ってないよ。僕でもそれ確かに結構大事な気づきな気がすると思って。
大事やと思う。俺ほんまに思ってたもん、
うん、
そんなに飛行機に積む大事な機材が到着しないって
それ、うん、
メールを
いいですか、
はい、
はい、
お願いします、はい、すいません、はい、なんか軽快なあれでしたね、はい、軽快なオープニングでした
ね、そうですね、
はい、それではメールに行かせていただきます、
はい、
はい、青年貢献というタイトルで本助さんからいただいております、
はいはい、
皆さんおはようございます、本助です、こんばんは、
こんばんは、
まあですね、はい、あそこさんの親戚が、成年後見人制度を利用しているとお話を聞きました、裁判所からの話と法律事務所からの話と混在しているのかなと思うのですが、僕の感覚としては後見人は親族より費用はかかりますが他人に任せた方が、面倒くさい手続きもしてくれるのでいいと思っています、うん、 専門職は弁護士、司法書士や社会福祉士が多く、それぞれ得意ジャンルが違うので、裁判所に申し立てするときにどのような支援が必要かによってリクエストすればいいと思います。うん、ノンケセクマイに関わらず身寄りのない高齢者の死についてですが、相続人を探したり財産を国に返したりするのは裁判所が専門家に任せて何とかしてくれます。
はい、
仮装する人が誰もいなかったら行政が動きます。
はい、
入るお墓がなければそのような人を受け入れてくれるお寺さんがあり、供養をして共同墓地に入れてくれます、
はい、
遺品を片付けてくれる業者さんもいるので任せればいいと思います、
はい、
これらの費用分くらい貯金しておけば大きく迷惑をかけることを迷惑をかけないってことになるんじゃないかなと思っています、
はい、
こだわりがなければ生きている誰かがそれなりに何とかしてくれるものです。そのようなケースを何度も見てきたので僕は何とでもなるなと楽観的に思っています。ではまたメールしますね。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。どれぐらいのこれぐらい貯金しておけば大きく迷惑かけないってどれぐらいなんやろ、
うん、でもまあ仮想にはするから。でも最近こうなんか見えなんかね、
なんか直送みたいなのもありますよね。もうなんか組織戦闘も
そのままこの間ついこの間ニュース出てたのは一人暮らししてて、はい、で自宅で見つかったんだけど、ほんまはつい近所に兄弟が住んではってんけど、はいはい、全然連絡がなくってそのまま火葬になって共同墓地かなんかにもう行政が入れちゃったみたいな話があって、結構だから
揉めてたってこと。なんで兄弟に連絡ないんや、
うん、そうそう。でも連絡つける手段がなかったんかな、ちょっと詳しくは分からへんけど、うん、
どこまでやるんやろ行政って。だからなんとなく携帯その人の携帯見て、あこれ兄弟やなとかを見るのか。
いやそこまでだからせえへんやろな。ああそうだから
お兄ちゃん絶対無理じゃない。
いやだから
近所におっても連絡とか何年も取ってなかったら、
うん、
そうだからその
でも後から言うてくんないよ話にもなるけどね。
その本籍地の自治体との連絡を取ってそこから辿っていくとか、う
ん、だからそこまで結構ほんまにあの戸籍って面倒くさいから、だからその転籍とかなんかそうしてたらすごい手間やしお金もかかるから、うん、そういうことしてくれるかどうかはちょっと分かれへんしな。
そうですね、うん、だからこそあの電子化が徐々に
になってくるんやと思うけど、これちょっと関連してもう一つ
あるんで、それも合わせて、ね、週末っていうタイトルで菅、はい、さん、九州の菅さんから書いてる、はいはい、あのですけれど同じトピックでですね、はい、
どんなに困難で菅さん
4月2日の放送会であそこさんがお話ししていた老後や医師が発信できなくなる時のことをしみじみと考えさせられました。成年後見制度は自分の財産管理ということで言えば利用したいと思っていましたが、医療については後見人には権限がないので、結局は日頃から自分の終末期とかいざという時のことは近くの人に伝えるか何かに書いておかないといけないなと改めて思いました。パートナーの実家との関係もあるとは思いますが、お互いに語っておいて兄弟とかの肉親に話しててもらわないといけないですね。任意後見という形で今のうちからその時のために誰に後見人になってほしいかを指名することもできますが、その時に関係性が変わっていたりそもそもの相手も年を取るので後見人になれなかったり難しいですよね、うん、せめて自分が認知症とかになる時には嫌味とか言わない周囲に愛される可愛いジジイになりたいと思っていますがどうなることやらです。タイプの男の世話しか受けんわとわがまま言っていないか心配です笑いでいただきました、
うん、はい、
ちょっと可愛らしいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、だから今からあんまり心配しすぎても仕方ないと思うし、ゴンスケさんおっしゃるようにまあなるようにしかならないというかなるようになっちゃうとは思うんですけど、でもそのキャンディさんこの前言ってたその付き合ってたらそのこのことは面倒見たいみたいなのってあると思うんですけど、スーパーノヴァという映画見ました。
見てない
ですね。スーパーノ
ヴァ
知ってはおるけど、
スーパーノヴァも割とこう週末どういう関係性で、やっていくかみたいな話だったりするんでしょうね、メインのテーマがね、うん、でやっぱお互い対等に付き合っていきたいと思った時にやっぱりどっちかがどっちかの世話にすごい負担かけるっていうのがやっぱりこう衰えていく方はすごく嫌だったりすると思うんですよ。で僕も多分嫌だなと思うので
スーパーノヴァはその年の差カップルなんですか。
いやそんなに年離れてなかったと思うんですけど、
人種が違う。
いや人種が違くないです。まあまあそういう問題というよりは一歩がすごくこう 衰える病気になってしまうという感じですかね。はい、うん、まあ、ぜひちょっと見てみてほしいですけど、はい、だから本当菅さんおっしゃる通り、関係性ってどんどん変わっていく中で、やっぱりあんまりその元気なうちから決めといた方がいいとは言いつつ、そんな元気なうちに決めたことがずっとその関係で続くのかどうかってわからないし、でもね、なんか親戚って言っても血縁があるだけでほんまに仲いいかって言ったらそんなこと全然ないから、
まあね、それはもう兄弟であってもそうじゃないです
か。そう、
同じ兄弟
で、それはもうぶっちゃけ親子でもそうだと思うんですよ。 そうね、その家によってね全然違うと思うんで、はい、うん、だから本当行政にも任せてしまうっていうのでも全然いいと思うというか、うんうん、とは思ったりする。なんかそのでこの間僕そのちょっと認知症が入ったおばさんに会ってきたんですけど、はいはいはいはい、
ちゃんと分かってくれるんですか、あなたのこと。
分かってくれないです。僕のことを相撲取りだと思ってました。
いや、分かってません、やとしたら。
ちょっと
だからもしね、キャンディーさん連れて行ったら一緒に行ったら、まあ兄弟弟子ってなって、そ
っか、手形ください言われるかもしれないってこと
で、大きく育ってっていう大きく育ってっていう節をもう5回ぐらいずっと言ってたけど、
だから可愛らしいお
ばあちゃんになられてるんですね。もちろんもちろん、だから全然ね、あの、うん、幸せそうというか、まあ幸せかどうかわからないけど、僕がちょっとなんか残念だなとかって僕ちょっと経験に言ってたけど、まあでもね、老後の過ごし方なんて本人が楽しければいいし、うん、まあ周りがね、負担がなければいいと思うので、まあね、あの、長生きしてほしいなってすごく思ってね、また来ますとか言って帰ってきたんですけど、はい、うん、
また行ってあげてくださいね。
そうですね、
まあ、また行ってあげるに越したことないから、また言ってあげてください。
うん。トロスボス消えろ。明日も
ゲイ。ちなみにうちの母は今度は今年の秋に来るともう豪語しておりますので、その時にはぜひ、あの、一緒に食事など。
本当に僕はもういろんなお話をね、僕させていただきたいと思ってますので。
はい、そうなんですよ。えらい張り切ってて。
あ、そうなんや。うん、まあ、楽しかったでしょうね。
だからね、そうなんですよ。
いいことやね、でもなんかね、楽しんでもらえたっていうこと
は。夜な夜な飲み歩いてね、うん、本当。
でもね、僕この間の久々に料理教室のメンバーで集まって、うん、まあまあその先生が主催で、はい、まあちょっと一品持って行って、なんかちょっとあの投票してみたいな。
あら。
イベントがあったのね。で、30人ぐらい集まってて。
すげえ。
でだからコロナ禍であんまりそういうことしなくなったのと、まあ、みんな年取っていてなかなか集まれなくなったっていうのもあって、多分ね3年半ぶりぐらいにちゃんと集まったんですけど、あのね、1人亡くなってて、で1人がちょっと意識が、あの、くも膜下出血かなんかでちょっと入院されててね、はい、で僕と同世代というか僕よりちょっと上ぐらいなんですよ。だから本当にこう会えるうちにとか楽しめるうちにやっぱりこうちゃんと楽しんどかないといけないなっていうのを自覚する年なんだなというのをね、改めて思いましたけどね。だからそのあの一緒にあの四国にね、うどんもう食べまくるツアーとかね、
行ってましたね。
みんなと行ってたメンバーだったりするので、
女性の方もおったやつでしょ。
そうです、そうです。
あれか、あのおせちの、
そうですね、おせちの先生で、はいはい、でまあその亡くなったりっていうのはその一緒に行ってたメンバーのお一人なんですけど、
そうなんや。
だからもうその急にだからインフルこじらせるとか、まあ、
でもやっぱ連絡取られへんもんなんですかね。
連絡はだからね、
戻ってこない
SNS で間接的に分かるみたいな感じですよね。直接連絡するほどの付き合いじゃないでしょ。だからでもそういう会に久々集まると、実はこうこうこうでこういうことなんですよみたいなことを聞いたりすると、いや、また会えると思ってたのになんていう人がね、結構いるので。
そうですね、
うん、
気をつけなあかん、
ね。まあ、ちょっとしんみりしちゃいますけども、
はい、
だから本当にこう、あれはあの一回きりの体験だったんだなっていうのがどんどん増えてくるというか。
ああ、
じゃあそれは毎回毎回を大事にね、
うん、そうなんですよ、
していかないといけないっていう教訓も も含めてね、
うん、だから20代30代の頃ってさ、また行こうとかまた食べようとかまた集まろうっていうのって全然
そうね、
いけると思うけど、いやいや、なかなか40代50代のそういうのって実はもう難しかった、同じメンツでっていうのはなかなか難しかったりするっていうのをねすごく感じたりするんで、だからこの間その岡山でおばさんに会った時もなんかそういうのもふと思いながら行ったりねしたりしてみたいな、ということでございましたけども、はい、明日もゲイではね、お便りを募集してます
よ。その流れで、
だって何も喋らへんや、自分
ら。いや、今なんか感じてたんですよ。
だからしみじみとしてて、
そう。何やねんな。
めっちゃバッテリーカチャカチャカチャカチャしてたから、
ね。いやいや、話終わるかな。
この子はそういう手遊びする子やから。ねえ、さっきもナゲットの箱ずーっとこんなスライドさせてたで。手遊びするよな。
いやいやいや、だから何ですか、何かありますか、もうちょっと。
いや、今の結構ずしんきましたわ、その、うん、若い時はまた行こうとか集まろうができたのが、うん、もうそれポッキリになり得るからっていうのは、うん、そうですよね、
確かにね、
すわ、うん、なんか今なんかちょっとしんみりしちゃいましたよ、
はい、っていうことでね、
はい、
お便りを募集してまして、
その、はい、まあ周り身近な人が死んだ話ね。
あの、いや、そういうのはもうい
らない、
いらない、いや、いらないとかじゃなくて、
うん、引きこもこもごもあっていいと思うんですけど、ね、うん、
まあでもほら、なんかあるじゃない、明日約束してたら連絡がなくてほな死んでたとかさ、
うん、そういう言葉がひどい。
いや、でも僕ね、キャンディーさんたまに心配な時ある人、年一ぐらいでほら連絡取らない時あるじゃないですか、体調悪くなって。
そうね、
いや、だから
それだ、コロナでね、
コラ、うん、怒ってるや
と、コロナで死んでた時はほんまに、うん、まあでもまさかあの時に2人で収録しだすとは思ってなかったから。
あのね、リスナーさん誤解があるとダメなんであれなんですけど、あの、もうブチっていうこと分かってから決めたんで。
そうですね、うん、そうですね、うん、決して僕らが人手なし的なことをしたわけじゃないですよね、
うん、そうそうそう、
でもさ、コロナにかかってる人を分かっててさ、うん、あんな楽しい話する？バイミーうまい言うて
お前バイミーうまい言うてたね、うん、
美味しかったね、
こっち死にかけてんのに、
美味しかった、
あとクイニーヤマンとな、
クイニーヤマンと
こっち死にかけてんのに、
その後飲み行って、
まあ、
じゃあ言うて、何ですか、そのだって留守してもちゃんと週2回配信続けてるんだなって安心感でもあったでしょ、うん、
いや別に止めてもよかったよ、
なんでやねんな、
キャンディーおらんと始まれへんやんっていうことでね。
いやいやいやいや、
あのね、本当にあの、はい、何の話はしよう話ですけども、
ね、
はい、
お便りをね、はい、募集しているのと、あと YouTube の方もね、
そうですよね、
配信してまして、はい、あの、ありがたいことにちょっとずつ、あの、
いやいや本当に
聞いていただく方増えてるみたいな
ので、嬉しい、
本当に、また YouTube の方も、あの、高評価とかチャンネル登録をねしていただきたいなと思ってます、
はい、はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします、今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
は
い、
明日も、明日もゲイでした、
明日もって言ったね、今
明日もゲイでした、
何やねん明日もって、
明日もゲイでした、
明日もゲイでした、
明日もゲイでした、今日はそれで